帯電した物体の運動は従来あまり供給されなかった。物体が電気を帯びたりも帯びざるも、その質量において認めうべきさあるわけはない。しかしひとたび運動するときは時制を生ずる。仮に帯電を E とし、速度を V とすれば、磁力は EV に比例す。しかして物体の周囲におけるエネルギー密度は磁力の2乗に比例するにより、帯電せる物体の運動エネルギーは帯電せられざる時のそれと帯電によるものとの和にて示されるゆえ、物体の見かけの質量は M プラス KE2 乗にて与えられるべし。式中 M は質量、K は正常数である。すなわちあたかも質量が増加したるに等しいのである。その後、核のごとき問題は電子論において消失されたのであるが、先生はすでにこの将来ある問題に興味を寄せていた。電子の発見は電子学に対し画期的であったが、はじめは半信半疑の云霧に包まれた。ある工学者は戯れに、また物理学者の含糧物が一つ加わったとあざけった。しかし電子ほど一定不変な帯電を持ち、かつ小さな惰性を有するものはなかったから、これを電気力で支配するときは光子の注目であった。その作用の敏速にして間違いなきは他物の及ぶところでなかった。すなわち工業上電子を刺激すれば、いかなる微妙な作用でも成し得ることがだんだん確かめられた。かぜん電子は電波の送受にもっぱら用いられるようになって、現時のラジオは電子の長方な性質を遺漏なく利用して今日の隆盛をきたした。その他整流器、X 線管、光電管など枚挙にいとまわらず、ついに電気工学に電子工学の部門を構成したのも愉快であり、核のごとく純物理学と工学との連鎖を全うした例はまれである。